今日は久々にこの方にお越しいただきました。北山修さんです、はい、
どうもお招きありがとうございます。
よろしくお願いします、はい、3月に3週にわたって北山さんに登場いただきまして、ね、はい、ありがとうございました、
は
い、
熱く語らせていただきました
反響が大きかったです。
ああ、そうですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの後、まあ、あの時にあのお話があったんですけど、うん、あの春に大阪東京でレクチャー&ミュージックライブ、うん、生きてますをやりますっていう話をなさっていて、でそれを終えて、うん、今度は福岡で、そしてカホ劇場でレクチャー&ミュージックをやるということ で、うん、でね、今日来ていただいたんです、はい、うん、11月6日土曜日カホ劇場でライブですけれども、はい、これカホ劇場を選んだのは北山さんなんですか。
まあ、あの昔から有名な場所ですよね、はいはい、で噂には聞いていたし、我々業界の人間にとってはなんか伝統と歴史のあるみたいな場所になったので、はい、あの一度出てみたい、やってみたい、行ってみたいっていう場所だったんですよね、はい、でそれと飯塚っていう町が、あの私の友人がたくさんいる町で、はい、あるいはそこの出身の方々とよく知ってている関係でもあるので。
あ、そうなんですか。
私のよく知ってる病院もあって、そこで研究会やらせていただいたり、そこの院長と一緒にこう研究的なことをやったり、したんでよく行ったんですね。
ご縁がある場所なんですね、
そうですそうです。 はい、
あ、はい、そうですか、はい、でもいいですね、カホ劇場っていう空間は、うん、なんかこう北山さんとこう連想するものというか、うん、やっぱ工場っていうのを連想してしまいますね。
なるほど工場というと歌舞伎のですね、はい、あるいは、ね、はい、伝統ある場所で伝統あることができるかどうかっていう、ね、伝統はないだろうみたいな。
いやいや、なんかこうフォーククルセダーズの工場みたいなものもやっぱり思い浮かべてしまうんですよ ね、
今から10年ぐらい前のコンサートでやりましたね、
はい、ね、はい、あの坂崎さんが加わった時ですね、
懐かしい話をしていただいて感謝します。
いやいやいや、そういうのやっぱりどうしてもこう連想してしまうわけですが、うん、今回はまたどなたとやるかというと、デゴマルシャドーズ、うん、あの行徳信彦さん率いるバンドと一緒に、ね、ということですよね。
まあこれは私たちあの音楽を作ってる人間にとってですね、大事なことだと思うんだけれども、はい、自分が作った楽曲を演奏してくれているバンドなんですよね、はい、でそういうことをやってくれている人たちって、まあなんていうかな、親が子供を見るような目で育ててあげたいと思うわけですよ。
あ、なるほど、
ね、で、うん、でやってくれてるというし、で僕が初めて、ライブで聞いた時にですね、はい、多分一緒に聞いたライブがあったと思うんですけどね。
あの1月のライブですよ ね、
そうですね、あの時にですね、それまで若干めんどくさいやつだなと思ってたんだよね、大徳のことをね
自分のことを好きだ好きだって言うけれども、
そうそう、そばに寄ってくるとなんか鬱陶しいなとか若干時間を持って、まあごめんなさいね、まあね、ファンでミュージシャンでっていうことになるとね、はい、若干ちょっとうるさいなっていう時があるんだけども、それがコンサートやるのでさあ一緒にっていうところでリハーサルに臨んだ時にですね、まあ本気でですね演奏してくれているというのがまあひしひしと伝わってきた。でそれも私加藤和彦を亡くしてですね、はい、まだ数ヶ月だったもんだから、結構心理的にショックだったんですよね。
そういう時期でしたね。
でそういう時期だったんで、それでそれがまあなんというかまあ入れ替わりに現れたバンドっていうことでですね、片一方失った時だったんで、私失った時ってまあ本当つくづくと思いますね、なんか見つける機会でもあるんだと思うんだけど、まあそれで救われました。でそれでまずそれが一つあったこととですね、はい、私今でも忘れないんだけど、その初めてリハーサルで聞かせていただいた時にだんだんだんだんですね、まあ私が忘れてた曲やら、私がもうあんまり好きでもなかった曲だとかさいやまあもう聴きたくないなとかと思ってる曲とか、悪夢のような曲がまああるんですよね。
やっぱたくさんある曲の中にはあるわけですね。
もちろんありますよ。それでまあ聞きたいなと思ってる曲は本当に限られてるっていうところが実はあるんですよね、はいはい、自分で好きな曲ってそんなに簡単には生まれないんですよね。
そうですか、う
ん、全部の曲が好きだなんていうミュージシャンがいたらそれはちょっとと思う時ある。やっぱり好き嫌いある、自分で作ったもんでも。
そういうものなんですね。
でもそれが要するにまあどんなに忘れたい曲でもですね、その悪夢のように蘇ってですねさらにはまあプラスアルファ付け加えられて新しいアレンジで、あるいは新しいボーカルでっていうのを聞きますと、 嬉しくなっちゃいますね。やっぱりこれで私飛びついちゃったっていうかな、これだと本当に本気で一緒にやりたいなと思って、でまあ正直言ってね、もうこれからはやっぱりそういう更新の指導と、それともう一つは CD 作るんだったらばもう、はい、ま、もう最後と思って作らなくちゃいけない世代になってきましたよ。で最後で、ね、まあ、集大成でみたいな、はい、そういうことを考えるに及んで、まあ、どのバンドとやるか誰とやるか、はい、ね、ということを考える時期になりましたよね。で、まあ、その時に目の前に行徳がいたんでね、あ、もうこいつで行くかと、
うわ、
もうこいつと一緒に死ぬかと、うん、まあ、そこまで思ったかどうかちょっとあの、まあ、大げさだけど、盛り上がったんですね。
そうなんですね、
気持ちの 今だけですけどね、
まあ、今だけで何が今だけですか
いやいや分かりません、今度やったらもう急に冷えるかもしれないけど、まあ、そういうのがノリってのはやっぱりこの音楽って大事だと思うんですね。で
も本当なんかもうタイミングとそのご縁とってもう本当不思議です ね、人と人とがこう出会う時ってそしてこう一緒にやろうって、
本当にそうですよ。で行徳氏のことは今から15、16年前から知ってるんですよね。
あ、そうなんですか。
友達の友達なんですよ、まあ、教え子の友達って言った方がいいのかな。
あ、じゃあそんなに前から、
うん、そう知ってるんだけど、その間なるべく付き合わないようにしてるいやそんなことはないんだけど、うんうん、やっぱりね、九州大学にいたじゃない、で九州大学にいながらにして地元で音楽を、はい、あのどっぷりやるってわけにはちょっといかなかったですよ、事情として。
なるほど、そう、ちょっと立場的にやっぱり
音楽から少し距離を置いておきたいと、本格的にあのレコーディングもステージもということになると、同僚は誘わなくちゃいけないし、あの学生は来たらどうしようみたいなことになるし、みたいな、まあ、というちょっといろんな絡みがあったもんですから、はい、ちょっとあのミュージシャンの方々とは距離を取ってたようなところがあるんだけど、今今度ねちょっと大学を離れて、はい、旧大とのご縁も薄くなったのでですね、こういう活動を本格的にやってもいいんじゃないかなと思って考えられた企画であります。
もう今だからこそですよね、だからそれが実現したっていうのが、
うん、そうですよ。で、まあ、私の場合はまあ本当にありがたいというか、めったにないことだけが取り柄の様子にあの人物ですのでたまにやるから値口がある。
なるほど。
もう何十年ぶりからご会長っていうかなんていうかご本尊に巡り合えるっていうか
やっぱいつもやってることではないからですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
ということですね、
まあ、それはでもやっぱり本業があるからこそ、まあ、できることということでもあるかもしれませんね、
まあまあまあ、
あ
のどうなんでしょうね、 私たちの感覚から言うとですね、まあ、私たちの大先輩でアメリカにいるあのピート・シーガーという、
はい、
あのフォークシンガーがいらっしゃるんですけど、はい、やっぱりその人は生活が先ですよね、生きてることが先で、毎日あの木こりさんやったりとかですね、まあ、農業やったりとかっていう生活が先にあって、その方だけではないんだけど、多くの人がフォークソングっていうのはやっぱり生活とか人生が先にあって後から音楽が生まれる、ね、音楽って人生のためだったっていうふうに、うん、まあ、そういうふうに学んだと思うんだよね僕ら。で僕もそう思うんだよね、音楽って人生のためだと思うんだよね、うん、それで人生が先にあって音楽が、まあ、くっついてくるっていうか、音楽が さらにそれを楽しくしてくれると思うので、その職業が先にある、あるいは生きていることが先にあって音楽が先にあるっていう生活が僕には分かんないんだよね。ひょっとしたらそれはあるかもしれないけど、それだったらもしもし音楽が先にある人間だったらば、あの40年前、あの大ヒットの最中にやめることはなかったと思うんだよね。
そうですよね、
それはやってた方が得だったね。いや得だったっていうか、なんかそうだったんだろうね。
でもあの時は本当それだけも大ヒットして、
そうだったでしょ、
もう絶頂なわけですからね。
そうですよね。ですからどうしてもそのあの時なぜやめたのかっていうと、人生が先にあって音楽が面白いから先にやってたのに、なんか人生の方が後になってしまって、音楽がそれをあの追い越していってしまって、なんか行く先々で先に音楽が流行っててね、これは本当に不思議だった。もうあの時の感覚忘れもしない。もうあの最初300枚でしょ、レコード作ったのが、で300枚のレコードを作って28万円だったかなんか総予算かかったんですよね、はいはい、でそして1枚1000円で売って300枚売れればペイするはずだったんですよね。そのペイするはずのものがですね100枚しか売れなかった、
はい、
それで僕が放送局回って、でかけてもらわなきゃダメなんだっていうことに気がついて、お願いしてかけてもらったらあんなことになってしまったのでね、面白いからあるいは友達に向けて作ったっていうのに、何か知らない人に聞かれ始めちゃって、
なるほど、
本当に贅沢なことですけど、ありがたいことですけど、人生音楽が通り越していったというか、追い抜いていってしまったのでね。
で、音楽が今度一人歩きするとやっぱりそれに対して戸惑いが生じますよね。
そ
う
です
ね。
でそれで責任も生じますし、申し訳ない感じも生じてですね、1960年代のミュージシャンってね、本当にこうコツコツと音楽を作ってたり、近所の子を集めてやってたり、あるいは近所の教会とかお寺でコンサートやってて、なんかコツコツやってたのよね。それが突然要するに近所の八百屋さんの息子やら、なんか本当に乾物屋の息子やら、みんながデビューし始めてね、とんでもない生活になりましたよ。だから本当にこう生活のあるところに戻ってっていうかな、辞めた時にね。でですから、まあ本職があるからとおっしゃるけど、やっぱ本職のあるところこそ生活の場所であるし、その本職をこなしている瞬間に歌が生まれて、そして時々歌を歌うっていうライフスタイルがあってもいいんだっていうのが僕はフォークソングだと思うんですけどね。まあ、行徳君も嫌だ嫌だと言いながら仕事してますけど、
そうですね、
まあ、私も生活が先です。で生活があって女房子供との生活が先にあって、そしてそこから生まれてくるのが音楽だと思ってますから、はい、
そうですね、
いかがなもんでございましょう。こういうことを言ってるとちょっと時代に合わないのはよくわかるんですが、まあ最近はもうやっぱ皆さんのための音楽ですってっていうふうに作りますからね。私の目の前にいるあの人のためとか、この近所にいるあの若い子のためにとかね、どういうふうに思って作っているのじゃなくて、どちらかというと目に見えない遠くにいるあなたにお送りしますとかって言って、よく言うよあんなことっていうふうに僕はちょっと思うんだよな。
なるほど。でもそうですよね、本来だからそもそもそこが原点であるべきですよね。
僕もだから帰って酔っ払いがそうだからね、帰って酔っ払いが100人に向けて作った音楽ですから、誰もこんなものが100万枚売れるとか200万枚売れるとかと思ってないですよ、そんなもの。多分多くのミュージシャンが今から100年ぐらい前とか50年前みんなそうだったと思うんだよね。目に見える範囲の誰かに向けて作ってたと思うよ、音楽って。マスメディアの時代になって目に見えない誰かの歌になってしまった時に音楽が変わったんじゃないだろうかね。だからね、
少し寂しい気がしますね。
お笑いに足元救われてんじゃないかと思えるな。
あ、なるほど。
だって吉本興業の連中なんて本当に会場にいる、そういう
目の前の人を
笑わせるためにやってるわけでしょ。
確かにそうです。
そう、やっぱり私はやっぱりバイタリティのある音楽を作るためにも、あるいは芸にしても何しても、やっぱり目の前の誰かを楽しませることっていうかな、感動させることが大事じゃないかと思う。だから今日もあなたにお目にかかったことが大事であってね、まあこれ聞いてる人のことはまああんまり知ったことではないじゃないんですよ。
いやでも私もそれをね考えたんです、先日ね、その3月にお話伺った時も、目の前の人を大事にできなくて、その楽しませられないで、なんでたくさんの人を楽しませることができるのかっていうことを改めてこう突きつけられて、ああそうだって、
そうですか、思いましたね。僕あの時もこのこと言ってましたから、いつもこのこと言ってるんだな。もう、まあ、皆さんにお話を聞いていただいててね、やっぱり音楽のための人生ではなくて、人生のための音楽で、ちょっとこう考え直してもらわないと、
でね、ちょっともう話がですね、はいはい、まだまだ聞きたいことがあるので、来週にもわたって、
すいません、
2週にわたってぜひ出ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。今回の副タイトルの帰ってきた酔っ払いってつけたのはなぜなのかっていうところも聞きたかったんですけど、
はい、
じゃあ来週お話ししていただきましょうか、そのあたりも伺いたいと思います、はい、11月6日土曜日夕方6時開場7時開演です。カホ劇場でライブです。ぜひあなたも足を運んでください。それではここで一曲お届けしますが、夜明けの海を選んでいただきました、
はい、これはですね、行徳くんがですね、 私が忘れていた曲を掘り起こしてくれてですね、私作曲してるんですよ。で、自分が作曲した曲ってやっぱり私の周辺には有名な作曲者が多かったもんですから、なんとなく無視される傾向があったんですけど、今や大きな顔してですね私が作曲しましたと言えるのはですね、はい、この行徳くんが見つけてくれてですね、これ北山さんいい曲ですよとかって言ってくれるので、お前俺の曲をいい曲だと言ってくれたやつはお前が初めてだみたいなことはないけど、まあ感動して、で聞き直してみるとなかなかいい曲かなと思ってますので、これを当日も演奏したいと思ってます、
はい。では北山治で夜明けの海。